柿崎裕二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
俳優の竹島由佳です。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と竹島由佳でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、
今日はですね、はい、ちょっと鉄道の旅のお話をしたいと思うんですけど。
鉄道の旅、
監督は寝台列車とかそういう食堂車がついてるような列車って乗ったことありますか？
子供の頃はね、結構食堂車って当たり前にどの路線でもあったので、もちろん乗ったことあります。新幹線もね、食堂車あったしね、昔はね。
そうなんですか、うん、いや私最近すごくもう豪華な観光列車、あるじゃないですか。
いわゆる鉄道旅だね。
そうですそうです、うん、九州だったら七つ星とか、うん、東日本だったらトランスイート四季島っていう、うん、もう本当にスイートルームみたいな、動くホテルみたいなね、そんな列車があるんです。
高いんでしょ？そ
う、いやもうすごい高いですよ。一番いいランクのお部屋だと、うん、もう100万円以上。
高っ。
それで中、自分のお部屋の中にお風呂までついてるんですよ、うん、そこは
すごい、ね、
ヒノキのお風呂みたいなのが。
列車なのに、
列車なのに、それもね素晴らしいんですけど、うん、そうやって鉄道に乗りながら、うん、いろんな地域を旅して、うん、で途中で列車を降りてその街を観光したりとか。
なるほどね。
そう、そこの文化に触れたり体験したりっていうこともできるんですよ。
やっぱ電車の旅の魅力って、うん、車窓、
はい、
窓、
はい、窓からの景色、
車窓じゃないかなと思うんですけどね。
もうそうなんですよ、私もともと鉄道が実はすごく好きで。
てっちゃん、
てっちゃんなんです。
へえ、知らなかった
の電車乗るの大好きで、電車でいろんなとこ行くの大好きなんですけど。
なるほど。
もうその究極の形がこの観光列車というか、いつか乗ってみたいなって思ってるんです。
じゃあ今度ね、うん、鉄道とアウトドア、
いいですね、
鉄道旅とアウトドアかな、
うんうん、鉄道に乗って ね、キャンプ行くなんていいですよね、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、柿崎裕二のアウトドアスタイル、83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
竹島由佳です。先週由佳、うん、ちゃんの初登場回ちょっと聞きましたけど、
はい、
なんか可愛かったですね、すごく初々しくて、
初々しい、
はい、はい、うん、しかもね、夏キャンプ VS 冬キャンプ、なかなか面白い話で。
いやなんかね、北海道って結構夏キャンプイコールその冬はね厳しすぎるんだと思うんですけど、うん、海でキャンプするんですよ ね。
私もそれは、うん、まあ、確かになんかそこビーチでバーベキューするみたいなのはなんとなくイメージができたんですけど、うん、そこに泊まるっていうのは今まで考えたこともなかったので。
そうだね、
なんかぜひ私もやってみたいなって、ちょっと夏キャンプも面白そうだなと思いました。
そう、ちょっと東京でも思い出しましたけど、うん、東京湾沿いにね、キャンプ場っていうのいくつかあるみたいなので、
は
い、東京だけでも新木場の先、うん、にもあるし、
はい、
晴海ふ頭とかね、大井ふ頭とか、
はい、
あの辺の辺りも確かねキャンプ場あったのかな。
そうなんですか、うん、
だから結構海とあんまり自分がやってなかったから知らなかっただけで、うん、海とキャンプって意外と密接なのかもしれないなと思いましたね、
うん、なんかちょっと新しい体験ができそうで、
そうですね、
チャレンジしてみたいです。
はい、
うん、
で、まあ、前回先週ねやらせていただいた、はい、冬キャンプ VS 夏キャンプ、う
ん、はい、
その第2弾ということで今日はやりたいと思うんですが、うん、
はい、
まあ、自分が冬キャンプ好きだからということで、うん、冬キャンプ随分おすすめしましたけども、
はい、
冬キャンプのねちょっと大変さもあるんだよということでちょっとお伝えしたいと思います。
そうですね、はい、
でやっぱりねその大変な環境を自分の経験と、うん、知識とかねそういったもので補って、その大変さ過酷さを変えていく ていうところでまたね楽しみであると思うんだよね。
それがキャンプの醍醐味だと思います、うんうん、
もちろんその必要な資機材というのは夏以上に多くなると思うので、うん、コストは余計かかると思うんですけど、まあ、楽しみはまたね、うん、1段も2段も上がるんじゃないかなと思って、
はい、
例えば、うん、前回、まあ、ポットワインのちょっとご紹介させていただいたんですけど、はい、やっぱり冬だと寒冷地、うん、冬はマイナス10度なんてなるのザラだけど、
はい、
一番冬キャンプでこれ実際経験したことなんですけど、うん、困るのが、うん、まあ、凍るという現象で、
はい、
もっとひどいになると、例えば炊事をする流しが凍っちゃうということもあったし、
はい、
あと、まあ、バーナーとかを着火するのはね、器具が凍っちゃう、ガチガチ動かない、だそういうのをまず温めてからじゃないと使えないとかっていう問題もあって、
いや昔監督と、うん、何人かの仲間たちとキャンプ、真冬のキャンプ行った時にありましたよね、うん、それ全然火がつかなくて、
千葉の勝浦、
ね、そうです、風が強い、海風冷たいキャンプ場で、
まあ、そう下も凍ってて、ね、
はい、うん、そこで学びました、ガスが全然使えないってことがあるんだなってこと、
そうなんです、うん、ガスだね、ガスというのは基本的にそんなマイナス何度という寒冷地の設定されてないんで、うん、やっぱりこう火力が大幅にダウンしてしまう、だから、はい、スープなんかもなかなかできないし、
全然できなかったですね、うん、あの時、
まあ普通に寒冷地仕様っていうガスもありますけど、うん、それでも弱いかな、だから冬は真冬でかなり温度が下がるなんていう時は、うん、もうね俺なんかの場合もねガスバーナーの、
はい、
そういうものは一切使わずに、うん、ガソリンバーナーを使う、ホワイトガソリンを使って、
ホワイトガソリン、
うん、あれはねもう寒いところでもうほとんどそのカロリーが下がらない、
うんうん、
熱量をキープできるんで、まあちょっと大変ですけどね、儀式的にガソリン入れてシコシコ部屋を送り込んで、
ポンプみたいなので空気を送り出してそれで着火させるんですよね、うん、ガソリンをちょっとこう吹きつけて火をつけるみたいな、
気化させるための、ね、はい、空気をね入れて、うん、まああれは儀式と思うとね、うん、それもまた楽しい、
本当に特別な感じで楽しかったです、
うんうん、まあ、そういったバーナーも冬用夏用やっぱり変えていかないと、うん、いけない、まあ、そこもコストかかる要因であると、
うん、
まあ、反面そのじゃあ寝床どうかってなるとね、
うん、
これも冬用の寒冷地がもちろん必要になってくるし、寒冷地用の、
はい、
夏用の寒冷地じゃ間違いなくテントの中ではね
もう凍って朝、うん、カチカチになってますよ、
はい、で最近でも便利なのは、うん、どこのキャンプ場も電源サイト付き、
あ、電源付きよくありますね、うん、はい、
AC というコンセントが差し込めるものがあるので、うん、
はい、
そうするとこれ自分もよくやってなんですけど、ホットカーペット、
うん、
1畳用とか2畳用のちっちゃいと、はい、もう引いちゃう、
うんうんうん、
あるいは電気毛布を下に引いて、
うん
うん、そうすると下からの冷気をシャットアウトできるし、
はい、
あと結構古典的ですけど意外といいのが湯たんぽ、
湯たんぽ、
そうだって寝る前にお湯沸かしてね、
はい、
それを湯たんぽ なんていうのタンクに入れるだけでしょ、
そうですね、それも電気いらないですからね、う
ん、あと最近ではやっぱりね何度も便利になってきてるんで、
はい、
その電源サイトがないキャンプ場も、うん、ポータブル電源といって、
はい、
蓄電式のバッテリーにつないだり、うんうん、あるいは、まあ、大して大きくないんだけども、ポータブルバッテリーのそうね1キロとか 1.5 キロぐらいの重さのものにつないで、うん、はい、まあ5、6時間はブランケット温める能力があるとか、うん、最近は本当にいろんなものがあるんでね、
そうですね、
まあまあ冬にも対応できるなと、
うん、
で洋服にバッテリーがついてるのあるよね
ありますね、夏は扇風機ついてる洋服もありますし、そうそうそう、冬はバッテリーでね、うん、電熱みたいに温まるものもありますし、
そう今急に思い出したけど、
はい、
まあ、冬のウェアは高いんです本当、
あ、高いですね、
だけども、うん、最近ねすごい味方が出てきた、
何ですか、
ワークマン、
ワークマンね、
安くてねクオリティの高いのいっ ぱいある。
本当にあれも高いブランド売れなくなっちゃうんじゃないかってぐらい。
本当と全くクオリティ変わんないし。
ですよね。
で、見た目もおしゃれだし、
うんうん。そうそう、可愛いのがいっぱいありますよ。うん、ワークマン女子なんてね言いますけどね。う
ん、ワークマンね、皆さん結構おすすめですよ、うん、本当に。
結構靴とかも大事で、うん、やっぱり女子って末端冷え性の子が多いので、うん、足先なんかほんと冷たくなっちゃうような子も多いんですけど、うんうん、ワークマンのその中がモコモコになってる靴とかも売ってますし、
あ
れね、ボアがついてるみたいな、ね、うん、はいはい、そうそうそう、うん、ムートンのブーツみたいな、そんな高いの買ったら高いですけど、はい、ちゃんと防水も効いてて中がボワボワってなってあったかいものも出てるので、
そう、ワークマンの何がすごいかって、まあ、コスト安いことも当然そうなんだけど、うん、使う人の要求をほぼほぼ満たしてるんだよね、うん、
いや本当その通りですよね。
あれはちょっと画期的じゃないかなと、
ね、うん、いやこれでなんかすごくハードルがやっぱり下がったから、うん、真冬のキャンプもやってみようかななんて方ももしかしたら増えたのかもしれないですよね。
そうですね、うん、皆さんね、あんまりこう真冬のキャンプを舐めてしまってはいけないので、うん、まあ、例えば昼間とか夜は、夜というか夜始まったぐらいの、ね、うん、時間帯、暗くなったばかりの時間はせいぜい0度1度でも夜中には、ね、マイナス4度5度になったり、
そうですね、
そこに夏用の寝袋しか持ってないとか、うん、大した装備も持っていかないっていくと、うん、低体温症でね危険になる恐れはあるので、はい、やっぱり冬のキャンプは万全の、ね、体制をね、うん、持ってねやってもらいたいなと思うんですね。そうですね、
はい、
あとね気をつけなきゃいけないのは寒いからといって、うん、中で火を焚かないこと、
そう、それが大事ですね、う
ん、もちろんその素材が燃えやすいテントの素材やウェアの素材、全部そういった素材は燃えやすい素材でできてるので、うん、そういう危険ももちろんあるんですけども、まあ焚き火をねテントの中でやる人はあんまりいないと思うんだけど、うん、ちょっと外だと寒いから中でバーナーで調理しましょうって火をつける人いっぱいいる、う
んうん、ちょっとしたことだったっ
ていう、そうそうそう、うん、密閉された空間での火力なんで、うん、一酸化炭素中毒もあり得るということで、本当皆さんね、そう、もし冬キャンプやられるときはちゃんと寒くても換気すると、うん、いうことを徹底してねやっていただきたいと思います。
そうですね、はい、皆さんお気をつけください。はい、ではここで1曲お送りしたいと思います。前回ね、ヒーリングミュージックってことで、はい、ご紹介した曲があったかもしれないんですけど、今回もちょっとそういうね、うん、心を癒していただこうかなと思って、うん、ヒーリングミュージックをご紹介したいと思います。それではお聴きください。ダン・ギブソンでムーンリバー。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
ゆうじのアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしております。さて今週のキャンプ飯は何でしょうか。
はい、まだまだね寒い冬が続いておりますが、はい、この寒い冬にキャンプで最も適した汁物、はい、まあ、たくさんシチューとかねいろいろありますけども、うんうん、今日はね自分のふるさと山形の郷土料理でもある納豆汁をご紹介したいと思います。
うん、もう今ブースの中に納豆の香りが充満しております。
まあ納豆汁って意外とね聞いてみると他の地域にもあるというふうにね聞きましたけど、はい、山形の大きな特徴は納豆を一粒一粒をこう実はねすりこぎですりおろしてるんです
。そうなんですよね。
で皆さん想像してください、あのネバネバした納豆をすり鉢に入れて潰そうとすると、うんうん、逃げていく。
逃げますね、はい、
意外と潰すの大変、
はい、
でもその納豆の大豆を味噌状にするというかね、
そうなんです
ね、ペースト状にしてお味噌と混ぜてそのお味噌を汁で溶いていくと、
はい、
でそれになめこと揚げ、うん、豆腐、うんうん、これは絶対的な、あとまあネギですね、
うん、
それをやると結構ねなめこのとろっとしたものってあと揚げの油で、
はい、
冷めづらい味噌汁ができる、
膜ができるというか、そうそうそう、とろみがついて、
うん、それで納豆汁が、ね、冬山形の名物になってるんですが、
はい、
ちょっとその納豆汁ね今日ご用意したんで、ぜひこれしかも山形の納豆汁ですよ。
あ、すごい、ちゃんと
新庄最上の納豆汁ということでね、これ実はレトルトなんですが、うん、ちょっとご紹介をこちら持ってきました。
美味しそうです、
はい、早速いただきます。
いただきます。
本当納豆の香りがすごいな、
うん、本当にいい香り。 あー美味しい、
うん、あこれ本場の味に近い、
本物の味がしますね、
うん、
うん、そう、あの以前ね、うん、あの監督とか他の皆さんと一緒にキャンプ行った時に、
はい、
監督があの今回は俺のあのふるさとの味の納豆汁をみんなにごちそうしてあげるよって言ってもらって、はいはい、すごい楽しみにしてて、
うん、
で朝すり鉢渡されて、うん、納豆そこにパンって入れて、うん、はいじゃあこれ粒がなくなるまで全部すりおろしてって言われて、うん、えって、まあ、最初はまあまあすぐできるのかなと思ってやったらもう本当に逃げて逃げてなかなか潰れなくて、
大変だったでしょ
あれ私1時間近くやってたと思います、
うんうん、
なかなか食べれないっていうまだダメまだダメって言ってい
やでもねこういう納豆のネバネバとか、うん、そのさっき言った揚げの油それからなめこのね、うん、あのこの粘性の高い膜ができた状態の、
はい、
こういうのがないとすぐ汁も冷めちゃうのよ寒い冬は。
あーなるほど、
うん、だからせっかく作ってもね、
うん、
食卓に運んだりあるいはアウトドアなんてあの炊事場と食べるとこちょっと離れてたりもするんで、
うんうんうん、
持っていくだけでだいぶ温度が下がっちゃうと、
はい、
せっかくのねあったかくて美味しいものが欲しくなくなっちゃうんで、
うん、
やっぱりこの納豆汁って冷めづらい点でいうと最高でしょ。
最高ですし、うん、やっぱり本当に納豆の風味がすごい感じられるので、うん、それこそ釜で炊いた白いご飯と納豆汁、うん、もうこれだけですごい完成されてる味っていうか、
うん、
もう他のおかずはいらないぐらい満足感のある食事になりました。
そうだからこういうあのとろっとした汁物だと、うん、逆に夏場はちょっと
確かに暑くて、ね、
暑いし、
はい、
うん、どちらかというと冷たいそうめんとかね冷やしそばなんか食べたくなるぐらいでしょ、
う
ん、
そうですね、う
ん、だからまあ、あの寒い冬にもねちょっと適切だなと。
いやもう冬ならではですね、冬キャ
ンプといえば納豆汁が思い出されるような感じなんで、うん、とはいえ冬に楽しめる汁物っていっぱいあると思うんですよ、うん、例えば、うん、洋物のスープだとオニオングラタンスープとか、
あーいいですね、
あれもとろみがあってね、
うん、
あの冷めづらいっていう特徴もありますし、
うん、
あの普通にコーンスープとかも、
はい、
トウモロコシと、まあ、トウモロコシでもホール缶とかでもいいんですよ、
はい、
あまりこういろんなものを入れるというよりもそのトウモロコシと牛乳、うん、バター、
うんうん、
それからまあ塩コショウでちょっと調整して、うん、まあ、オリーブオイルかなと使ったと、それぐらいで作るコーンポタージュスープっていうかね、コーンスープが本当に美味しい。おすすめは粒のホールの缶詰とペースト状と両方使う、
はい、あ裏ごししてるやつと、
そう両方使うと、うん、あのすごく美味しい、まさにコーンスープが出来上がると
。へえ、うん、いいですね。コーンスープにちょっと焼きたてのパンとちょっとつけて食べたりとかしたいですね。
うん、パンもね、
はい、
でも普通に焼いたらすぐ冷えるからね。
あ、そっか、はい、
だからパンも例えばフレンチトーストにするとか、
あなるほど、
あのいろいろ方法楽しみ方あると思うんで、
うん、
まあ、この番組ではそういったねあのいろんなジャンルのキャンプ飯もね紹介できたら
そうですね
いうふうに思います。
はい、うん、ぜひお願いします。
はい、
いや納豆汁本格的で今日も、ね、いただいたやつもすごく美味しかったです、うん、皆さんもねぜひすり鉢に入れてすりおろして味噌と混ぜて作るやり方ぜひ挑戦してみてください。
あとね、うん、逆に皆さんに、うん、こういう冬とかアウトドアにこういう汁物いいよスープいいよなんていうのあった情報があったら教えていただきたいなと思いますね。
ぜひ皆さんにアイデアをね聞きたいですね、うん、
はい、
キャンプファンの方もいらっしゃると思いますので
ぜひお待ちしております、
はい
はい、
ではここでもう一曲お送りしたいと思います。あの今日はヒーリングミュージックをお送りしたいので、
はい、
何かいいアーティストないかなと思って探してたら、うん、この人がいたじゃないかと思って。
誰？
エンヤです。エンヤといえばっていう感じですよね、うん、多分皆さん聞いたことある曲だし、
うん、
なんかこう聞いててこう F 分の1揺らぎなんていう言葉がなんか私は初めて聞いたのは、うんうんうん、そのエンヤさんの歌声にそれが入ってるみたいなので知ったのもありますし、ぜひね皆さんにこの歌声で癒されてほしいなと思います、
はい、
それではお聞きください。エンヤでオンリータイ。
柿月裕二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
やっぱり冬には冬ならではの楽しみ方っていうのがいいですよね、うんうん、私たちの監督とかとよくやる冬キャンプの定番でもう一つ思いついたんですけど、うん、それはやっぱりおでんに焼き鳥に曲は演歌これ、うん、私たちの定番ですよね毎年。
まあそういったね、はい、あのすごく情景まで浮かんできそうな、うんうん、そんなシチュエーションもねいろいろご紹介していきたいなと思います。
はい、この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしております。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、おやすみなさい。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。